ということで ねお送りしておりますけれども、
はい、
まあなんていうか、まあ挨拶ってね、
うん、
よく言いますけれども、
うん、
まあまあ大事なもんでね。
そうですね、
まあでもなんかこうタイミングってやっぱあるじゃないですか、
うんうん、
このなんていうかな、あのこう絶妙なタイミングでやっぱり挨拶っていうのはね、
うん、
なんかずれてたり早すぎたり遅すぎたり、
うんうん、
ね、そういうのもまあ良くない、正すればいいってもんでもないと思うんですよ、
うんうん
うん、で、まあ、私この和歌山放送の周辺に今住んでましてね、
はい、
もう和歌山放送から本もうずっとこの10年来本近くに住んでるんです。
そうなんです、
もうこの半径本当に1キロ圏内から出たことないっていうぐらいもうこの周辺に住んでるんですけどもね、となるともう大体顔見知りも増えてきましてね、
うん、
宅配便の人もね、
うん、
もう大体同じなんですね、エリアが、
まあ、そうですね、エリア決まってるんで、
我が家に来る人も会社に来る人も、う
ん、まあそっか、同じエリア
な
ん
で、例えば港本町、港今夜町、小野町ね、この辺り、はいはい、まあ一緒なんです大体が、
はいはい、
ね、
うん、
でまあそれはもう例えばね、いろんな、まあ、宅配屋さんもありますけれども、でまあよく会うんですよ、
うんうん、
ね、朝例えばマンションから出るときに、
あ、 A 社の何々さんだみたいな、ね、
そうそうそうそう、で、うん、まあそれはいいんやけども、挨拶してくれるんですね。
おお、いい人じゃないですか、気さくな、
うん、そんな知らんねんで僕だって家でそんな荷物もけえへんし
あんまり届かない
です。でもまあ挨拶してくれるんでね、うん、あ、どうもどうもありがとうございますっつってお互いね、うん、向こうから挨拶してくれるんですよ、
うん、
で、まあ、会社の近くで例えば蕎麦屋さんありますね、
うん、
でそこに荷物運んでる時とかあるんですよ、
うん、
そう、泊まってね、その時もまあ挨拶してくれるんですね、
あ、どうもみたいな、
そうそう、向こうから
こんにちは
とか、そうそうそうそう、えらい愛想のいい人でね、
爽やかな、
そうで爽やかやし、まあ痩せてますわ、
うん、
一生懸命働いてるんでしょ
そうですよ、
ね、で、まあ挨拶してくれるから、
うん、
こっちも挨拶せなあかんやんか、
うんうん、
だからその会社のトラックが見えたらね、
うんうん、
あ、まあ、あの人やと思って、
うん、
さっき僕から今度挨拶しようと思って、
もうおはようございますと、王の準備もちょっとしながら、
そうそうそうそう、うん、挨拶をよくしようと思って、うん、人影見えたからおはようございますって言ったら別の人やって
間が悪い、
間悪い、全然違うそんな別に笑顔も爽やかじゃない別の人やった、
はぁみたいな、
そうそう、なんかえらい逆の立場になってしまって
愛想のいい近所の方だなみたいな、
なんかこれはまあ恥ずかしいやん
恥ずかしい、
変な人やん か, だかこれはあかんと思って、
うん、
今度はねトラックのね運転席の下のところにプレートが
うん、
ついてるんです。
あ、ありますね。
中川智美とか、
はいはい、
林チェリーとか、ね、まあ書いてあるんですよ。
安全第一でやっています。
そうそうそう、ます中川智美。そうそう。うん、でそれをが見えたら、
うん、
分かれ、もう名前覚えたから、
うんうん、
ね、あ、じゃあそれを確認しようと、またまだトラック見えたんよ。今回はもう間違えへんぞと思って、
うんうん、
でこれはもうまた間違えた恥やから、
うん、
ね、その何回も何回もかといって挨拶せえへんかったらまたこれ。
なんか感じ悪いやんか、
向こうから挨拶しても
いつも挨拶してるのに、
そうそうそうそう、
挨拶悪いな
あの人なるやんか、うん、だからその名前をまあ確認しようと思って、
それいいですね、
その人かどうか確認しようと思って、
うんうんうん、
でトコトコトコって行くんやけど、パッてこうね、ドアのとこ見たら、うん、そのプレートがないんよ、
あ、はい、
なんでと思った、反対側や、
あ、
反対側や、見えへん見えへん、名前分からへん、どうしよう、あ、どうしようと思ったら人がバーって出てきて、うん、その人やったんや、
あ、
また挨拶できひんかった、ありがとうございますずれ込んでしまってね、またこの愛想の悪い僕になってしまってなかなかね、
うん、
このうまいタイミングで挨拶ができない、
タイミング難しい、
ね、まあ、最近はその人ともバッティングすることが多いんでね、
うんうん、
もう透明に見たら挨拶するようにしてるんですけどね、
うんうん
うん、まあ、皆さんも気をつけていただいて、
そうですね、
早め早めにお願いいたします
、はい、
参りましょう、せーの、
らしくあれ、
マイクで直撃、
教えてチェリー、
はーい、ね、いいですよね、うん、この CM ね、
さ
やかさんの気合が伝わってきますよね、
いいですよね、
見逃せないなって感じがね、
はい、
しますけども、
うんうん、
さあ、このコーナーでは中川智美アナウンサーの絶好調な日常をじゃんじゃんご紹介します。
森雅子さんみたいにね、やっぱり歌手として活動されてる方は歌が仕事ですから、
うん、そうですね、
まあ、日頃から歌うかどうかって言われるともう仕事ですっていう感じでしょうけれども、
まあね、
私は歌は仕事ではありませんの で、
そうですね、
時々歌いたくなってですね、
あ、
カラオケに行くこともあるんですけどね、
はいはいはい、
最近ね、
うん、
結構頻度が減ってまして、
まあさすがにね、
うん、
もうしっぽりガールですから、
しっぽりガール、
その酒飲んだ後にカラオケ行こうってなれへんでしょう
しっぽりとガールってくっつけるんですね、だからね、いけるもんですね、
中川さんの場合もうね2軒目にバー行ってそそくさ帰るみたいな、もうそういうパターンやから、
いやいやいや、だから、
まあ、僕の知ってる中川さんはそこから先は知りまへんで、
うん、
私もね、
もう
すぐ帰るからほんまに、ほんますぐ帰るで、この人飲みに行っても
ほんと
ピタッと帰るからね、
うん、あ、もうこんな時間ですね、
こんな時間じゃまだおるやんって、
じゃあ私
先、いやいや、まだ10時やで、
お疲れ様です、
でも残されて大体もう離れない人間で集まらなかったけど、長川さんがおるから成立してるな飲み会が多いんやけど、長川さん抜けたら急に成立せえ不成立、
そんなことない、
大会不成立、
大会不成立、うん、毎回成立してますから、
あそう全然成立せえへん、
大丈夫大丈夫、
印象取ってきてってなるからね
活動しないと、
活動しないといけない大変やん、
まあ、そういう話なんですけれどね、はは、活動といえば私もやっぱり
歌手活動、
ね、あのお歌を歌いたいので、あの時々カラオケ大好き人間たちが集まってですね、カラオケをしようという会があるんです、
はいはいはいはい、
で久しぶりに開いてみたんですよ、うん、
はいはい、
うん、で、まあ、人数はそんなに集まらないんですけどね、
う
ん、
今時ね、
で集まれる人だけ集まって、はいはい、行ってみまして、うん、普段行かないもんですから、最近であんまり最新の曲もそう聞いていないので、
ね、
あ
最新の曲ね、
うん、じゃあもうサタデーミュージックエクスプレスもね、ワイラも聞いてるんですけども、やっぱ新しいなっていう、
オフィシャルヒゲダンディズム、プリテンダー、
そうプリテンダー最近いいなぐらい、そういいですよね、
3週連続1位でしたよ、
うん、あれいいですよ、
今週1位はどうなってるか、ちなみにもうオンエア終わってますね、今週も1位です、4週連続1位
そう4週連続ですか、
4週連続なんやって、ね、自分でチャート表作りながら思いましたけど4週かと、
自分の仕事だ
すごいな4週かと思ってね
すごいですね、
オフィシャルヒゲダンディズムすごい、
そう、でもいいですよね、
いいと思いますね、
結構なんか聞いちゃいますね、
そうそうそう、
うん、いいなとか思ってる、
はいはい、歌われへんな、でも
そう歌うまでいかないんですよ、でやっぱり聞き込んでから歌いたいものなので、
そうですね、
これだと思ったのがあんまりまだね、はいはい、聞き込めてないものが多くて、ちょっとの不安なまま参加したんです、ね、うん
う
ん、
なるほど、
うん、でもまあ他の参加者もちょっとそんな匂い感だったんで、
う
ん、
そうやね、
よかったなと、今日は大丈夫だろうと思ってね、はいはいはい、まあ、いつものお決まりのね、うん、90年代ヒット曲などを中心に、90
年代っていうともう10年間ありますからね、
私はね95年ぐらいから
ですね、95年、
はい、
はあ、95年ですか、
大体ね、でもまあ入って仕事をしてね、そうですね、あの聞くことも多いので、大体まあヒットしたものはなんとなく、
小田川さんちゃうわ、中川さんは、
私小田川さんじゃない
中川さんだって小田川さんの直系弟子みたいなもんやから、
そんなことないですよ、
ね、アットマークの時代からやってるわけやから
初めてのね、お相手が小田川さんでしたから、
そうそうそうそう、だからもう長いんでね、なんか小田川さんの弟子みたいなもんやから、
う
ん、
それ聞きながらもうシャワーのようにね、小田川さんの言葉を浴びて、
そうね、から庄司太郎までの世界ですよね、
うん、広いのかどうなのか、
そうそう、
よく分から
ない、キング&キンプリから、
キンプリから、庄司太郎まで、
庄司太郎まで、もう古いな、庄司太郎
庄司太郎止まり、
庄司太郎止まり、そんな感じですけ
どね、もうほんと幅広いね、あのそうだから、いろいろ聞かせてもらってるんです
よ、はいはい、
なので、あの一緒に乗ったりするのは楽しいですよね、うん、で他の方のね選曲もこう聞きながら、じゃあ私はこの辺で行こうかしらみたいな感じでね、
はいはい、
行くわけです、
そ
したらその参加してる人の一人が、まあ、うん、若い女性がいて、
はい、
20代ですよ、
はいはい、
何入れるのかなと思って1曲目、
うんうんうん、
あいみょんですよ、来ました、
あいみょんですわ、
あいみょん来た、
今年はね、あいみょんとやっぱオフィシャルヒゲダンディズムがSME の上半期チャートでかなり来てると思います、
うん、
まだ集計してませんけどね、僕の読みではその本当にどちらかって、まああいみょんかな、
うん、そろそろね、そんな時期ですもんね、上半期の、
春の日がやっぱりね、うん、売れてますから、
売れてますね、あと、マリーゴールド、
マリーゴールド、あれ去年の歌ですけど ね、それでも今でも売れてますから、
そうそう、ヒットしてる、
そうなんですよ、
いや入ったんです
よ、マリーゴールドは歌えるやろ、
いやサビはなんか聞いたことあるなって感じですけど、不安ですね、
まあね、
うん、不安、
確かに、
うん、
なんとかの
なんとかでみたいなね、
みたいなね、そ
うで、あーと、やっぱり違うなーと、いいな、洗練されてるなみたいな、ね、
確かに洗練されてますね、
今時っていう感じで、
今時やね、
ちょっと憧れながらこう聞いてたんですよ、
そうやね、
で私はあのマイリトルラバー、
マイリトルラバーですよ、90年代です
わ90年代のど真ん中、
難しい歌やからね、
そうですね、マイラバーもなかなか難しい、歌い応えもある、
大隅香織さんの花丸リクエストに電話してましたよ、リクエストの電話ね、
そうなんですか、
毎日放送のね、花丸リクエストに電話して
ました、いろいろ聞いてますからね、
8080に電話してました
よ、8080、あ、花丸だから、
いや、あそこの会社は今でも8080じゃないですか、
まあそういう感じで何巡かしまして、そろそろ最後の方だなと思って、うん、でまた落ち着いて聞いてたんですよ、唐揚げなど食べながら、ね、
あ、いいですね、
聞いてたんです、うん、そしたら、ホールニューワールドっていう、うん、あの曲ありますね、アラジンの、そう、
完全無欠のロックンローラー、
そっちのアラジンじゃないです、
そのアラジンじゃなくて、
うん、アタイラ女の方
じゃない、そうそうそう、
そっちじゃないですよ、
高原さんじゃない
そっちじゃないんですよ、
人間マンダラに出てた
出てましたけどね
そのアラジンじゃない。
どうもそっちの方に私もね、
そう
話が
こう90年代の話だから。
90年代だから、ね、
うん、うん、そうじゃないの。そうな、人間漫談見てたよね、モテない君のコーナ
ーねえ、とかクイズのね、
そうそう、水かかんのかな、あれ。あ、違う、それ胸いっぱいと番組ごちゃになってます、
ね、ごちゃなってますね、それは最後に選択して旅行が当たるかどうかのやつ。
そう、はい、ごちゃになってる、土曜と日曜が混乱してる、
ラストチャンスみたいなの言うんですけど、
中井さんがね、中井雅之さんが
毎回ずれてるんです
よ、ね、そう
声が合わない、毎回声合ってる、
そうなんです、
いいんですよ、
いいんです、そんな話は、
で、そのかかって、うん、日本語版だったんですよ。
は
で、日本語版で、あー、そうなんだと思ったら、なんか歌詞が知らない歌詞だった、
うん、知らない歌詞、
うんうん、私の知っている、うん、アラジンのあの歌の
完全無欠のロックンロ
ールあたいらだ、違う、違うんですよ、つい言っちゃいますけどね、
違うんや、
あの自由ですみたいな感じの歌なんですよ。
自由です。
で、私が知ってるのは、うん、あのプリンセスさみたいな感じだったと思うんですけど、うん、なんか違う、ちょっと違うんですよ。
あ、そうなんや。
雰囲気は、うん、あの大まかなことはなんか同じ多分世界観なので、
そうでしょうよ、
うん、知ってる歌のはずなんですけど、
はいはいはい、
全然見たことない歌詞で、あれ私はどうだったっけと思って、うん、調べたら、ええ、そうだそうだ、大空、うん、あの雲が美しいね、うん、みたいな感じの私が知ってる曲は、そう、
はいはい、
もう大空出てこないなと思って、ええ、で、あ、そうだ、この現象は、うん、とふと思い出したことがありまして、
はは
それは、うん、アラジンは私高校 の、うん、あの音楽の時間に、うん、勉強したんです、
はいはい、
でその時の歌詞だったんですけど、うんうん、もっと遡って、うん、中学校の時にね、うん、教科書に載っていた赤い川の谷間、はい、レッドリバーバレーかっていう歌があって、アメリカの、
うん
うんうん、ちょっと挟みました、
ね、
歌があって、はい、でその歌もアメリカの民謡か何かその曲なので、
はいはいはい、
あの日本訳になっていて、
そうでしょうね、
でそれが谷間に咲くひなぎくみたいな感じで始まるんです、
はいはいはい、
っていう話をうちの母親に当時したら、いやその曲は知ってるけどなんか違うと、私が習った時は、うん、サボテンの花咲いてるからだったよみたいな、
あ、
そうなんだと思いまして、
はいはい、
あれひなぎくじゃないんだ、
うん、
サボテン、へえって、で 歌をこう続きを見ていくと、うん、私の時はあの空に光る雲みたいな、なんかそんな感じの締めなんです、
はいはいはい、
で最後どんな感じだったって母親に聞いたら、うん、レッドリバーバレーは、うん、狼なく西部だったみたいな、
あ、アメリカ感が
ちょっとアメリカの
だいぶ強調されてますね、
その世界時代によってそのアメリカ感が違うんでしょうね、
うん、そうやね、
訳詞が、うん、そう違ってきたんでしょうね、
あ、
そういうことが時代によって変わることもあるんだなっていうのをその時に思ったんです、
なるほど、
これと同じ現象に違いないと思う、
なるほど、
そっか、やっぱり20代と30代だと違うのかもしれない、う
ん、そんな10年ぐらいで変わるかね、
はーってなりましてね、で歌を聴いて、うん、いや私の時はこうこうこうだったよみたいなことを言ったら、うんうん、あ、これね、あの違うバージョンなんですって言われて、
あ、
そうだったんだと思って、
まあそうね、
だからその出してるところによって違うんでしょう
ね、
なんだそういうことかと思って、ね、
なるほど、時代じゃなかった、
ジェネレーションギャップかと思ってドキドキしたっていう話です、
なるほど、うん、中川さんだって10年ぐらいだったら変わりまへんだよ、だってねえ、
うん、
そんな変われへんわ、
でも90年代と2000年代でもやっぱり開きがね、
まあ、開きは
あるけどね、ある気がするんですよ、ちょっとドキッとしましたね、
いや中川さん、まだまだね現役で行きますんで大丈夫です
よ、まだまだね頑張っていけそうな気がしました、
まだまだね年には負けていられませんからね、はい、近所戦なんで頑張りましょうそれでは行きましょう、和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
おばちゃんの日、
そうです、0838月3日はおばちゃんの日です、
ね、まあ今年もね、そういう意味であともう2ヶ月ちょっとですか、
そうです
ね、3ヶ月ぐらい、うん、
2、3ヶ月、ね、まあまあでも2ヶ月ちょっと
です、2ヶ月ちょっとでね、うん、そのおばちゃんの日がやってくるということで、はい、まあ去年はね、
はい、
総本家駿河屋さんのね、うん、駿河町本舗でそうイベントやりましたけども、
今回も、イベントを企画していまして、
はい、
また決まり次第詳細は番組でお伝えします、
でですね、はい、やっぱり何事にもやっぱ金が必要やと、
うん、
資金がねないとおばちゃんの日もできませんね、ということかどうか知りませんけども、うん、 今やっぱりクラウドファウンディングと言いましてね、うんうん、目的を作って、はい、それでお金を集めていくと、うん、そういうのが、まあ、流行りでございましてね、うんうん、おばちゃんの日もですね、今クラウドファウンディングでお金を集めているという。
そうなんです、
目標が10万円、
はい、
で現在今日29日現在で59,100円、うん、なかなか。
そうなんですよ。
でこれクラウドファンディングっていうのはお金を集めるのとリターンがあってね、
はい、
そのお金を寄付してくれた人にこうお返しがあるんですね、
うん、
でこれ1000円とか、うん、そのお金によって、
はい、まあ、リターンの
品が違うんですけどね、
うん、そうなんです、これは、まあ、もう少し詳しく説明しますと、イベント自体は例えば目標金額に行かなくても、はいはい、開催はもう決まってるんですけれども、はいはい、このおばちゃんの日っていうものをもっと皆さんに知ってもらいたいっていう意味でのクラウドファンディングとなっておりまして、リターンに使われます、
はいはい、だからそのお金くれた人に対して、はい、そのおばちゃんの日が PR されるような、
そうです、お品を送りたいなと思っておりまして、
いうことですね、
やっぱりね、リスナーの方でもちょっとその日はなかなか予定が合わなくてイベントには行けないのっていう方もいらっしゃると思いますし、そういう方に向けても何かおばちゃんの日で一つになりたいなっていうことを今回は使ってみました。
いいですね、どんなグッズがね、もらえるのかはまたホームページ見ていただいてね。
そうキャンプファイヤーっていうところから
オリジナル炭、燃えてまおうがない
。いや違います、
炎上アナウンサーになって、
燃えろよ燃えろよ、
炎上落語家と炎上アナウンサーになって
炎上しませんけどね。
あ、そうですか、
心はもう燃えたぎってます
から。あ、そうですね、
はい、しそ丸さんもね、もうなので、そうですね、そこからね、キーワード検索でおばちゃんって入れてもらったら、
はい、すぐ出ます、
すぐ出ますから、
はい、今もおばちゃんの日で一発で出ますよね。
一発で出ますんで、
もう Google もすごいですね。他にないんでしょうね、おばちゃんの日って。
ないんですよ、
ないんですよ、ね、
だからやっぱり知ってほしいんですよ、
ね、
もう広く PR したいので、
はい、いいことですよ、はい、ね、やっぱりそういう集う場をね、はい、作って PR していくということが大事なことですから、
一度、まあ、興味のある方はご覧いただいて、で趣旨を見て、あ、いいじゃないと思ったら、お心を、
お心を、雑誌を、
はい、思いますんで、ね、
はい、奥歯に物の挟まった変なことは言えないぞという中川さんの、ね、雰囲気が伝わってきましたけど自転車パンク、
パンクしたんですか
中川さん。自転車パンクしませんか。
一回しましたね、
人生で。
一回。
嘘、もっとパンクするでしょ自転車って。
いやー、意外と。
もう僕原付乗ってますけど、年に1回ぐらいパンクしますよ、う
ん、あ、そんな頻度なん
ですね。体重によるんかもしれませんけどね、まあそんな中、先週暑かったんですけどね、土曜日ね、角堂アナウンサーの自転車がパンク。
自転車愛好家の
角堂さん、自転車愛好家の、自転車愛好家さんの、うん、それリスナーさんですけどね自転車がパンクしたと、
はい、
で、まあ、自転車屋さんも近くになさそうだったんで、
あらあら、
押して会社まで持ってきたということなんですけども、この辺がね、やっぱり僕との違いですね。僕はもう、うん、頭の中に和歌山市内中の原付屋さんがインプットされてるんですよ、
うん、だからそこでね、ピピピピって検索するわけ
です
ね。
そうそう、まあ、パンクしたらその時点でも最寄りの自転車屋さん、うん、原付屋さんがパッと頭に、あそこにあった、
ここだ、
そこにも押していく
んです。なんとかサイクル行こうみたいな、なんとかモーターだーみたいな。
そうそうそうそう、大体ね、自転車屋さんとか、まあ、バイク屋さんっていうのは端っこの方にあるんです。そんなね、うんうん、大通りのね、国道沿いにはないんですよ、
うんうん、
一本中に入った道の本当に普通の商店としてあるパターンが多い。
ここにあるんだみたいなね。
そうそうそう、だからもうそういう場所をですね、常々チェックしていて、もうこれはもう昔からの悲しい習性ですけどね、パンクがとかく多いんで、
だからチェリーマップにそれがもう入ってるわけですね。
そうなんですよ、だから会社周辺でパンクしたらここ、うん、ね、王将の近所でパンクしたらここ、
いつ何時もそうやってね、そうそう、
北島橋周辺でパンクしたらここ、もうそれはもうね、普段からもうパンクスポットを全部ね、うん、チェックしてる、
把握してますから、
把握してるんです、
はい、熟知してます、
熟知してますんで皆さんぜひ何かあったら聞いてください。詳しくは言えませんが、
うんうん、
ですね、毎週月曜日9時からね、テレビ東京系の番組で世界なぜそこに日本人というね、
あ、
番組があってね、はい、まあ、外国で行ってこの活動してる日本人の人に、まあ、なんでそこで、うん、いや活動してるのかということをね、うんうんうん、取材してリポートするような番組、まあ、僕実はあんまりちゃんと見たことないんですけど、
うん、
9時からやってますよね、
うん、やってますね。
でそれで来週の月曜日、テニス中継が延長にならなければ、
うん、
岡山放送に出ていた、人が出ます。
お、
ええ、
詳しくは言えない、
ええ、うん、まあまあもう番組 の告知ページ出てますけどね。
あ、出てるんですね、まあじゃあそこで見たら。
そうです、実は登録、
はい、
そして写真を半年以上前に、
はい、
提供してくれっていう話があって、
はい、
かなり探したんですよ実は、うん、登録も、うん、写真もで、なかなか出てこなかったんですよ、
う
ん、ですがあるところから出てきて、
おお、
ご本人の登録と写真がね、でそれがまあ使われるか使われないかというところをまずは焦点に皆さん見てください来週の月曜日、
そうですね、
多分和歌山県では多分テレビ和歌山であると思いますんで、うん、それ見ていただいて、
うん、
世界なぜそこに日本人、うん、ね、でその写真と登録を提供したのは上田支局長です。
おお、そう、そういうことだったんですね。
あちこち探し回って、上田支局長から出てきたという。
すごいな。
で、上田さんに最初言った時もなかったんですよ。でも後から出てきたんです。何ヶ月かしてからあったでっちゅって。
よく調べてみるとっていうこと
ですね。まあそれね、写真見たら、まあそれ来週言いますけど、写真がもし出たらね、その当時の写真みたいな感じで、うん、あーってなりますよ。
へー、楽しみ。
どういう意味であっとなるかっていうのはもうこれ言えませんけども、うん、皆さんもあっとなってください。あ、会社の人はあっとなってください。最終回、
ついに最終回で、
はい、はい、もうこの番組もね、うん、十数年続いてますけども、ね、
ありがとうございました。
ありがとうございました。先に最終回になったのがですね、うん、おしゃべりズムのコーナー。
あ、そうなんですよ、はい、
あの和歌山市中心に配布されておりますフリーマガジンのリズム、
はい、
ね、これで月1連載がありましてね、中川アナウンサーと角度アナウンサーがね、うん、ちょっとした話題を提供するという、うん、おしゃべりズムのコーナー、これ紙面がもう今月の配布分で終了と。
終了です。
残念ですね。
いやー、1年というね、
うん、期限でね、
期限で一応ありまして、まあでも毎月いろんなところ行きましたね。
そうでしたね。ハワイ、それからね、ソウル、
ソウル ね、
ね、それから
香港、
香港で、あとオーストラリア、
フィジー、
フィジー、ね、いろいろ行きましたね。
行ってない、
行ってない、
行ってない。
嘘、取材ってそんなんでしょ。
だっても行ってない。
女子アナの取材やからそういうとこ行くんじゃないんですか。
いえいえ、
え、赤道直下のなんか
先輩がやっている、コーヒーか、紅茶ショップ
とか。そこ見えてるやん、もうそこから会社からもう病院の横やんかそれ。
いいところなんですよ。
いいとこですよ、うん、ね、アフタヌーンティーでね、
そんな感じです。
あらね、よかったです、
はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。
トランプ大統領が来日中ですね。
ですね、
はい、うん、月曜日トランプ大統領が来日中ですね、
うんうん、というタイトルでしたね、
はい、前回月曜日のブログのタイトルが、はい、トランプ大統領が来日中ですね。
私何事かと思って、ね、思わずすぐクリックしました。
あれは、はい、うまい方法だから、やっぱブログに人を引きつけるためには、うん、ああいうことを書かないといけないですね。なんか普通に小田川さんがなんとかだみたいなね、うん、あるいは下村さんがこうこうだみたいな、うん、そんなんじゃなくて、トランプ大統領が来日中ですね、
う
ん、
ですね、
え、そうなん、
ピッて押したら
いつもの、いつもの前回月曜日の
いつもだった
ブログっていう、うん、あ、そう、タイトルだけちょっとセンセーショナルにしてみるっていう、
時事ネタを持ってきたりとか、
夏は選挙がありますねとかでパッてこうやったら、うん、そう、選挙ってなって、
うん、だから普通のこういうことですね、
ね、うん、はい、時間なくなってきましたね、はい、最後の1曲です。あと2曲あります小田川さんということでね、はい、以上、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。
和歌山のことが幅広くわかる和歌山なんでも庁が最新データを盛り込んで改訂され、和歌山放送から出版。和歌山の自然や経済、歴史、文化などがわかりやすく書かれたおすすめの一冊です。税別800円、ただいま有名書店で発売中。